ございます。賛美していきましょう。ラララララララララ3、はい。悲しみ月ざる浮世にありても日々主と歩めば御国の心地す。ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は出久にありても御国の心地す。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉の時間を通し、あなたの御教えのうちにある苦しきことに目を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日の聖書箇所はヨハネの福音書13章21節から30節、ヨハネ13章21節から30節です。お読みいたします。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、証しして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか。しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図して言った。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し、取ってイスカリオテ・シモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に、祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか、思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。イエス様は弟子たちとの晩餐の席で、ご自身がパン切れを浸して、与える者がご自身を裏切ると言われました。その時、パン切れを受け取った弟子の一人、ユダにサタンが入り、その後すぐ外に出ていきました。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきたいと思います。はい。では、分かち合っていきたいと思います。準備のできた方からお願いいたします。
はい。私は27節。イエス様がサタンが生えたユダに、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと語られるところに目が留まりました。主はこの悪魔を止めることも、また悪魔がしようとすることをさせる、許す、そういう権威を持っていらっしゃるんだということを示されています。また主はその悪魔がしようとすることを許して、その彼が行う悪を落としてでも、主はそれを摂理の中で主の良い善良な御心を成し遂げてくださるんだなということを思いました。以上です。
はい。私は23節から25節に目が留まりました。イエスが愛された弟子ということで、ヨハネ自身のことだと思うんですけれど、ヨハネが自分自身をそのような目で見ていたんだということを思わされました。またいつもヨハネがイエス様のすぐ近くにいて、すぐに御声を聞くことができる、 そういうところにいつもいたということを思わされました。以上です。
はい。私は26節から、イエス様について教えられています。イエス様はご自身を裏切ろうとしている者に対しても、最後まで愛を示される、愛を訴えかけるお方だと教えられました。パン切れを浸して与える行為というのは、主人が客に示すもてなしの行為ですけれども、このような愛の訴えを裏切ろうとしていたユダに対して表されたイエス様は、イエス様のそのような態度に心が止まっています。それでは、御言葉をさらに詳しく調べて黙想していきたいと思います。三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つのことについて、詳しく調べ黙想していきましょう。はい、いかがでしょうか。準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は27節でイエス様についてですけど、先ほど分かち合ったように、悪魔がすることを用いて神様の救いの御業を成し遂げられるお方であるんだということを教えられました。悪魔の、この攻撃、ユダの裏切りを通してによってイエス様十字架にかかられ死なれましたけども、それは失敗ではなくて、実は全ての人の罪を贖うための主の大きなご計画であったことをここで改めて思わされました。また21節イエス様についてですけど、イエス様は十字架の大きな苦しみを担ってくださったお方だということを教えられました。イエス様はここで苦しみながら、霊の激怒を感じながら、弟子の中で一人が、主を裏切る、ご自分を裏切ることを語っておられますけれども、イエス様は完全なる神でありながら、完全なる私たちのような人間でありましたので、そのご自分がこれから裏切られて、皆から捨てられること、そしてついには天の父からも捨てられて十字架にかかれること、それ全部前もって知っておられたので、その苦しみがどれほど大きかっただろうかということを黙想しました。しかしその大きな苦しみをしていながらも、イエス様はその十字架を拒まなかったなということを思いました。以上です。
はい、私も27節からイエス様の姿を見ました。イエス様は悪魔の道を許される時もあるお方だということを教えられました。この少し前の13章2節を見るときに、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたとあるんですけども、もうもともとユダの心に否定的な思い、悪魔の思いが入っていて、それでも悔い改めないものは、結局イエス様はご自分のもとに引き寄せるのではなく、悪魔に引き渡すことを許されるんだなということを教えられました。悔い改めないものを最終的には本当に、恐ろしい結果になってしまうんだなということ、悔い改めの大切さをここで教わりました。また、23節、24節、25節を通して、わからないことを主のそばにいる人が聞くという、このシモン・ペテロとヨハネのやりとりをここで教えられました。ペテロが直接イエス様に聞くのではなく、ヨハネに聞いた姿を見ながら、本当に近くにイエス様の御そばにいる者だけが、いつもイエス様と交わり、イエス様の御言葉を受け、また交わることができるんだな、ということを教えられました。以上です。
はい、私も27節、画面に止まりました。あなたがしようとしていることを今すぐにしなさい、ということで、イエス様が苦難の道を、十字架の道を厭わずに受けられた方だということを思いました。まあ、この時点で21節の段階でユダが裏切ることをはっきり悟られたんですけれど、まあ、この時点では本当にユダをどうすることもできたんですけれど、十字架のこの一個の道を知っておられたので、本当にユダに彼になされなすることをなすままにさせられたと。そして、主がそのまま十字架の道を厭わずに行かれたお方だなということを思わされました。以上です。
私も27節から30節までの内容で、ユダがこうサタンの思いを 受け入れて、まあ、そのイエス様を売り渡す行動に走るんですけども、まあ、その一連の動きを見ながら受けるべき行動を示されました。サタンの思いを退けるということを示されました。前の文章で、まあ、先ほども出ましたけれども13章2節ですでにユダにイエスを売ろうとする思いを入れていたと書かれているんですけれども、私たち神様を信じる者は心に与えられる思いが主からのものか、あるいは自分やサタンから来るものか、吟味することができますので、よく吟味してそれを悟り、悪から来るものは全て遠ざけていく必要があるということを示されています。それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を適用していく時間を持ちましょう。はい、では分かち合いをお願いいたします。
はい、私はこのイエス様が恐れずに十字架にかかられるその道を避けなかったこと、悪魔のこういった妨げ攻撃の前でもそれを拒まなかったこと、その姿を見ながら自分の姿をまた見ることができたんですけど、いつの間にか自分が消極的になっていて、自分を捧げて犠牲を払うことに対していろんなあらゆる言い訳を言いながらそれを避けて逃げていたなということを気づかされました。イエス様の姿から本当に悔い改めて再びこの十字架の生き方をすることを回復しないといけないなということを感じています。今日の一日から小さいことから大きなことに対して自分が積極的に犠牲を払いながら使えること、そして自分を捧げることを実践したいなと思いました。以上です。
はい、私は今日からオーストラリアに行くんですけども、今日のディボーションを通してわからないことをすぐに聞くペテロの姿に目が止まりました。当惑してイエス様の言葉に当惑して自分で思い患ったり思い悩んだりするのではなくて、すぐに聞いていけば大丈夫なんだということを今日は教えられました。今私シドニーチャペルのシドニーチャペルっていうかシドニーで礼拝する時のメッセージをまだいただいていなくて、何をしたらいいのかなとずっと祈り備えているんですけども、今日このディボーションの姿をディボーションを通して教えられたのは、イエス様のそばにいられるものがこの言葉をいただくというところから、今夜飛行機の中でゆっくりディボーションしながら主の御言葉を求めていきたいなということを教えられました。そのようにしていきます。以上です。
私は、この 裏切り者に対しても最後までご自分で復讐をせず愛されたイエス様の姿をも見て、まあ、今クリスマスで、まあ、教会から離れた人とかに、まあ、そういう人たちといろいろコンタクトを取ろうとしているんですけれど、イエス様が愛されたように、同じ心を持って知ることが必要だなということを。以上です。
では一言お祈りいたします。ハレルヤ、今日もディボーションを通してそれぞれに必要な大切な手を与えてくださってありがとうございます。あなたの言葉に応答し、今日も神様の栄光を表してください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に 大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。